玉木直子です。情熱新潟、今回は長岡技術科学大学学長の新原浩一さんです。国立の工学系大学である長岡技術科学大学は、社会で活躍する実践的創造的能力と講師の志を備えた指導的技術者の養成を理念に掲げ、毎年優秀な人材を輩出しています。長岡技術科学大学の新原学長にお話を伺いました。
教育方針、どんなふうに学生さんと向き合ってらっしゃるのか教えていただけますか。
私ですね、学長になる前3ヶ月ぐらい時間ありましたので、はい、大学っていうのは何だろうかっていろいろ考えてました。基本的には常に未来を見てるんだっていうのは、入ってきた学生がですね、彼らが社会の中心になるのは早くて10年先ですし、遅くれば20年30年先になります。その時点でここに異なる能力を持っている学生が自分の能力を最大限に伸ばす、その基礎を作るのが大学なんだろうと。だから学長として私は常にその数十年先を見てですね、現実の教育はどうあるべきかということをやっぱり考えていく必要があるんじゃないだろうかといつも考えてます。
特に長岡技術科学大学は、技術科学というふうに歌っているだけあって、理系の皆さんが集まってまいりますね。
そうですね、
はい、
高専のことご存知ですよね、はい、高専に入ってきた学生って非常に優秀な学生たくさんいるんですが、そのできた当時はですね、普通の大学が高専からの学生の編入を許さないとかですね、または本当は3年に入る実力があるんですが、それ2年だったらいいですよとかっていう形で、今とは雰囲気が全然違ったんですね。だからそういう未来に燃えて、高度の技術者として成長したいと思う学生が高専にたくさんいる、そういう学生を引き受ける大学として長岡と豊橋にですね、技術科学大学が2校できたっていうのが歴史です。その面でここに入ってくる学生はですね、15歳で高専に入るわけです。中学校出てすぐ入るわけですが、その時点でそういうものづくりの工学に燃えた学生が入ってくるわけですね。で、それをやっぱりね、うまく育て上げるっていうのがね、非常に大事だと私は思ってます、はい、
その具体的なシステムとしては、産学と、協調してというような取り組みがあるんですよね。
ありますですね、自分のことを言うのはあれですが、私は最初に大学で働き始めたのは東北大学で、昭和43年からなんですけどね、そこに18年いましたけども、あの頃は学生運動とかさまざまなことがいっぱいありました。それで大学が企業と一緒に、働くとか共同研究するっていうのは、どっちかといったら善じゃなくて悪っていうような雰囲気が大学にあった時代なんですよね。そういう時代の最後のあたりにこの大学はできてるんですが、高専とつながってることもありまして、最初からですね、企業と一緒に連携共同して新しい技術開発をしていくっていうのは、最初からこの大学の務めだっていう形で展開されてきています。各種の大学にですね、十何年前から企業と一緒にやるためのセンターとかがたくさんね、産学連携センターとかができてますけど、ここはの大学で技術開発センターって呼んでますけども、その技術開発センターっていうのは全国の国立大学の中でここに最初にできてるんですね。だからそういう面で企業とのお付き合いですか、中小企業いろんなところのお付き合いっていうのはものすごく古い歴史がある。教育においてもですね、例えば4年生の時の9月10月から企業に4ヶ月5ヶ月海外に行く場合には6ヶ月間派遣してですね、でその人たちは大学院に入る学生は本学の 85-90% の学生が大学院に入っていくんですが、大学院に入るためにはですね、そういう実習、我々はそれを実務訓練、今用の言葉で言いますとインターンシップって話なんですけど、インターンシップとちょっと違ってですね、そういうことを義務付けてます。今はもう 15% の学生が海外に出ている、そういう企業と密着しているから、そういう教育方針が取れたんだと。あれを本学は開学の時からやってきて、
そうなんですね、
っていうことは世の中よりはかなり進んだ取り組みを最初からやってきたんじゃないかっていうふうに私は思っています。
就職率 においても常に全国トップクラスを誇り、即戦力となる人材を育成する大学として高い評価を得ている長岡技術科学大学。新原学長はものづくりにはきらめきが大事だと語ります。
今年、スーパーグローバル大学創生支援の、大学に選ばれたんですよね。
そうですね、非常にありがたく私は思ってますけども、まあその中身は大きく分けて2つがありましてですね、はい、1つはですね、私たちは技術科学を訳して技学って言ってますけども、はい、その技学っていうのは技術を科学することによって新しい何かこうイノベーションを起こしていくって話なんですけどね、そういうことができる長期の教育システムですか、それを世界に展開するネットワーク作るって話とですね、もう一つはそのために海外の地方政府とも連携しながらテクノパークも作っていくっていう、その大きな2つの流れがあります
ね。かなり壮大な戦略ですね。
でもですね、この前メキシコへ私行ってきたんですが、はい、その前モンゴルも行きましたですけどね、メキシコにおいてはもう今年9月にできました。でテクノパークもできました。で今はですね、日本からそこに参加する企業を募り始めてるとかですね、はい、そういう活動をしています。それとベトナムのハノイのハノイ工科大学に行ったんですが、それはですね、ハノイ工科大学と本学が組んで技学を元にした高等教育を行う大学院を設立するって話がありまして、その9月後にその開所式が実はありましてですね、行ってきて、それをやるって話はですね、今年の1月10日に私が行った時に話し合って決めた。だいたい半年か、少なくとも1年以内に
すごいです。
すぐ展開していかないと。
そのスピード感はどうしてそんなことが可能なんでしょうか。
私結構年取ったんですよ。もうこの前73になったんですけどね、73になってですね、日本の未来先10年先30年考えてずっと考えてますとね、日本が新しく世界展開していく時間っていうのはですね、そんなに悠長に考えるほど時間がそんなないんじゃないかと、急がないといけない。それと日本以外の国も猛烈な勢いで進んできます。世界の様々な動きを考えてますと、そんな遠くない時期に5年とか10年時期っていう時期にですね、いろんなことが起こってくるんで、
変化が訪れますか。
その変化が起こる前に我々は動かないといけないと思う。
次々とやりたいことがひらめいていらっしゃる新原学長ですが、新原学長にとっての力の種になっているものは何でしょうか。
大学っていうところに勤め始めてね、40何年経つわけですけれども、その若者を見てる間にですね、人っていうことにヒューマンっていうものにものすごく興味を持ち始めて、その人たちがどういう形で成長していくかっていうことが非常になんか、この人たちを何とかしてですね、自分の能力を最大限発揮できるような形に持っていきたい。残念ながら私は学長になって初めてそれを気づいたっていうことで遅いんですけども、これは
まあ
学長としての大きな原動力になってるんじゃないかなと私は思ってますですね。
ますますお元気で頑張っていただきたいと思います。若者の皆さんにぜひ新原学長に、メッセージをいただきたいんですが、
私若い人たちっていうのはですね、無限の可能性を持ってるっていうふうに思っています。別な言葉では若者には限界がないっていうふうに思ってます。ひょっとしたら自分ができないかもしれないっていうのは大きなものでもいいで、それの大きな夢を希望を描いて自分に自信を持って誇りを持って前に進んでいただければっていうふうに思っています。